DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ダズリ代表取締役筒井千晶です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
次世代リーダーの条件をテーマにお話を伺っています。今回はどんなお話でしょうか。
はい、今回は自分自身の成功体験をアンラーニングするです。
うわー、すごいビビッドなテーマですね
そうですよね。なんか、ずしんときますよね。
ずしんときますね、うん、わー、 だって成功体験積み重ねて生きてますよねそれをよすがにというか、それを心の支えにして、はい、トロフィーにするっていうわけじゃないけど、それのおかげでどうにか立ってられたりするところもあったりしますよ、
うん、いや本当そうですよね。できること増えた、うん、やったーみたいなね、
やったーって思ってます、うん、あれもあの時うまくいったし、これもあの時うまくいったし、うん、じゃあこれを適用すれば次もうまくいくでしょと思って生きてます
いやでもそういう側面もないとね、なんかあれもできない、これもできない、自分は何ができるんだろうみたいな、そういう状態のままだとそれはそれでパフォーマンスも出なかったりするんで、
はいはい、
なんかね、なかなかここも塩梅がまさに難しいところではありますが、はい、
ええ、
あの、まあ、今回次世代って、まあ、変革みたいなことをキーワードにしているんだとすると、まあ、人にとか、あの、まあ、人、組織みたいなものに対して変革を迫る前に、
はい、
やっぱり自分自身の、なんかこう、リーダーとはこうだとか、これまでこうやってきたから、これでいいのだ、みたいな、まあ前提なのか、まあそういったものを、なんて言うんですか、常に見つめ続けて、
うん、
アップデートをかけていく。まあ自分自身が、そういったことを体現していかないと、な、人にも組織に対してもそういうことってなかなかやっぱり言えないですよねっていうような気はしています。
いや、実際になんかこう、ビジネスの環境はどんどん変わってますし、うん、あの、まあ、仕事のやり方変えなきゃいけないんだろうとは思いますが、リーダーとしてこうあるべきっていうのは、うん、ちょっとこれ、うんうん、あの、不可侵な場所っていうか、なんか関係ないような気がしちゃってました。
ああ、なるほどですね。はいはいはい。
うんうん、
いや、なんか、その、こう、思い込みというか、
はい、
前提というか、
はい、
まあ、最近だと結構こう、古い OS ですよね、みたいに言われたりとかもありますけど。
厳しい。
はい。
古い OS って言われた。3日ぐらい経てないですね。
そう。なんかね、まあでもこの辺も、じゃあ誰が古い OS って決めるんだっけみたいなところがあるんで、
ええ、
難しいんですけど、まあ、ただ、なんか、少なくとも自分自身は、あの、この体験、あの時はうまくいったけど、じゃあ次のこの状況の中で、うまくいくかどうかは、まだ未知数だよね、ぐらいな感覚で、望むっていうのは、結構大切なような気がします。
あ、そっか。じゃあもう、うんうん、あの、自分の成功体験でリーダーとしてこうやったらうまくいったよっていうのを、
うんうんうん、
もう、絶対的な、こう、信頼を寄せない。
うん。あ、そうですね。はいはい。
もう、これさえやっとけばいいんでしょぐらいの思考停止に陥らない。
あ、そうですね。本当に。
うん。
なんかそう、あの時うまくいったのになんで、今回うまくいかないんだろうな。だろうって、なって、いや、でも、あの時、絶対、あの、うまくいったから絶対これでいいはずだっていうままは、すごく危険じゃないですか。
そうですね。そうですよね。
はい、うん、それこそ、状況は、刻々と変化をしているわけで、
ええ、ええ。
なんか同じ人であったとしても、変わっていったりもするじゃないですか。
あ、そうですね、確かに。
うん。そう、だから同じことが通用するわけではないみたいな部分があるので。で、それがなんかね、自分の中で、その過去の経験が勝ちパターンみたいな感じに、根強く残ってると、なんか別の環境行った時に勝てなくなるっていう。
そっか、そうですね。あ、確かに。そうですよね。あ、そっか、環境変わったら勝ちパターン変えないとね、そうですよね。
そうなんです。変わるかもしれないんですよね。
あ、そうか、変わるかもしれ
そう。
ない。
通用するかもしれないし、しないかもしれないみたいな。
あ、そっか、そっか、そうですよね。そっか、日本のプロ野球にいた人が、メジャーリーグに行って、今までと同じやり方でうまくいくかっていうと、いかないような気がしますもんね。
そうなんですよ。そうなんです。やっぱりなんかね、経験している方って言うじゃないですか。環境が違うんで、とか、高校はこういうとこが違うんで、みたいな。そこにこうアジャストしていくには、みたいな話とかするので、まあなんかそれと同じようなことかなと思ってて。で、その環境っていうのが、今のだと日米みたいな感じで、国が違うんで分かりやすいんですけど、まあ、同じ職場だったとしても、例えばこうプロジェクトが違えば全然違うものがなったりとかする
あ、
し、
そっかそっか、
あと関係者が変わればまた全然違うことも起こったりもすると思いますし、
そうですね。
で、まあ、さっきのその同じチーム人であったとしても、例えば役割が変わったらとか、
ああ、そっか。
その人のステージが変わったらとか、なんかいろいろ多分変わってるものはあると思うので、
変わらない場合はないですね。
そうなんですよね。なんなら心の状況も変わるじゃないですか。
そうですね。
だから
そう
なんか、
か。成功体験、アンラーニングするって、これはもう必須な感じがしてきますね。
なんか、その方が、なんでしょうね。まあ、前回の話でもないですけど、自分自身も、まあ、ニュートラルな状態というか、なんかその状態を保てるんじゃないかなという気もしますよね。
ああ、そうですね。確かに。ちょっとこう、遊びがあるぐらいの感じで、ニュートラルで。そうですね。まあ、しかしね、この、成功体験アンラーニングするって、ちょっとばかし勇気がいるという
そうなん
か
です よ。ほん
ねえ。
とそうなんですよ
そう、手
ね。
放す感じじゃないですか。つい、こう、握りしめていたいものの一つですよね、成功体験。
そうなんですよ ね。
ね。
そ
そう
こ
です
の
よ
部分
ね。
はね。なんで、なんか、こう、結構成功体験みたいなものを深掘りするっていうのも大事なんじゃないかなと思うんですよね。あの時、うまく、言った。まあ、自分ではうまくいけた気がする。それはなんでうまくいったんだろうっていうのを結構細かくこう振り返ってみて、で、そうすると、自分の立ち振る舞いであの部分が良かったかもしれないなとか、あと、あのチームメンバーの編成が良かったのかとか、あの役割の定義の仕方が良かったのかとか、なんかいろいろ多分見えてくるものがあって、で、そこの部分は次にも応用はできるんだと思うんですよね。
あ、そっか。因数分解して、この部分的に要素を使う、その成功のうちのいくつかの適用できそうなものを選んで使うみたい
あ、
な
そう
こ
で
と
す、
が
そうです、そうです。
できるんですね。
で、逆になんか、前うまくいったけど、今この場で、あれ、なんか、ちょっと前と違うなってなった時に、その因数分解ができてると、じゃあ、ここの部分見直してみよう、ここの部分見直してみようと
あ、
か、
そっか、そっ
そういうこともできたりはするので、
か。
なんかこう、体験そのものっていうよりは、
あ、
やっぱり
そうで
しっ
す
か
ね。
りと、振り返って、
ああ、よかっ
あげ
た。ある
。
れです。 皆さん良かったです。筒井さんは全捨てしてくださいとは言ってません。
全
全捨てじゃないみたいです。
そこは、はい。
取捨選択して、成
あ、
功
でも
体験
そう
の
で
と
す
こ、
ね。
中のこ
はい。
こんところ良かったじゃん。これは使えるよ、今回も。っていうのはありでいいってことでは
い、
す
もうそ
ね。
こはそうだと思います。で、ただ、もしかしたら、あ、全部捨てなきゃ、みたいな、こともあるかもしれないんで。
あ、そっか。わ
は
か
い。
りました。じゃあそこはちょっと心の準備して。まあ、もしかしたらあるかもしれないよ。その時はまあ、捨てるしかないよね、と。
はい。
これね、心の準備あるのとないのとって全然違いますからね。
そうなんですよ
ね。
ね。
そういう、捨てちゃった方が早いよっていう時もあるかもしれないですもん
うん、そう
ね。
なんですよ。だから、本当ね、さっき土井さん言ってくれた、まあ、勇気っていうとこと、あと、覚悟ですよね、やっぱ。
覚悟。
うん。結構、ここが、最終的にはやっぱり、効いてくるのかなって思いますね。もう、しょう
もう、
がないみたいな、腹くくるわっていう、
来るわ。
そういう感じですよね。
もう、その、
はい。
なんか女性も男性も男気みたいなところですね。腹くくるわっていう感じ
そ
で
んない
か
感
が
じ
でで し
す
ょうか。
ね。はは
い、ありがとうございます。では、筒井さんからお知らせお願いします。
い。はい、この番組をブログ化しております。文字からでも読めるようになっておりますので、ぜひご覧になっていただけると嬉しいです。
そろそろお時間になりました。今日は自分自身の成功体験をアンラーニングするというお話でした。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。筒井さんへのご相談お問い合わせについてポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームのリンクがあります。ブログのリンクもこちらをご覧ください。お話は
株式会社ナズリーの筒井千晶でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。